いや、WWDC、
はい。
来ましたね。
いやー、楽しかったですね。
まあ僕は全然リアルタイムでは見てなかったですけど、
はい。
WWDC というのは、Worldwide Developers Conference という。
はい。
まあ Apple のイベントですね。
そうですね。1年1回。
まあ新製品が発表されるやつ。わーっつって。で、ワンマシン、わーみたいなやつ。
はい。
まあ、その、例えば、古くはまあ iPod だったりとか、iPhone だったりとか、そういったものがね、劇的に発表されるっていう場で、まあ、リアルイベントとしてずっとやってたけど、まあ、コロナ禍を機に、一時期も、なんか全部ビデオになったりとかしてましたよね。
そうですね。
うん、
まあ、でも、昔からリアルイベントの時も、プレゼンテーションのやり方として、すごい参考にしてる人とかも多かったですよね。
いや、そうですね。
っていうイベントですが、
はい。まあ、日本時間の夜中2時。
そう。
はい。
まあ、しょうがないですよね。日本のイベントじゃないんで。
気合入ってる人はね、もうずっと起きて見てまったりとかしてますね。僕もギークハウス住んでた時はみんなで見てましたね。
ああ、いいですね。なんか。
青春って感じしますよね。
うん。まあ、僕はちょっと普通に子供をお風呂入れて、
はい。
なんか歯磨きとかして、
はい。
で、寝て、そして2時の直前に起きて
逆により気合入ってる感じします、ね、生活を全部ちゃんとやってからっていう、そのために
いやー、今回はね、いろいろ期待するものがあったんで。
そうですよね。特に鉄道さん的には、
僕はよく前から言われてた HMD が、
はい、VR デバイスみたいなやつがね、
そうそう、出るんじゃないかって言われてて、
もう出るぞ出るぞと、もうどんだけ言われてたかっていう。
出ましたね。
出ましたね。
でも、あずまくんが予想してたやつは、何でしたっけ？
僕予想してたのは、アップルが LLM を作るっていう。
はいはいはい。
ラージランゲージモデル。
いやー、それ聞いて、お、あるかもな、とか思ったんですけど。
全然特にそういうことなかったですね。
もしかしたら、
はい。
しれっと入ってるのかもしれないですけど。
あ、まあ、その可能性あるな。まあ、一応なんか予測変換にトランスフォーマーが使われてるみたいな話は、ありましたよね。だから、しれっとそういう AI とか LLM みたいなものが機能の中にこう取り込まれたりとかしてるけど、あんまり大々的には言ってないっていう、割とステルスな感じでしたね。
なんかトランスフォーマーってキーワードが3回くらい確か出てきたんです
よ、ね。あ、そうなんですね。トランスフォーマーって Google が作ってるやつですよね。
あ、Google 発なんでしたっけ？
あ、そう、確かそうだったはず。
なんか聞いてて思ったのは、
はい。
AI を使ってどうのこうのやるっていうのは、
はい。
アップルとしては、もう当たり前のように日頃からやっていることなので、今更言うことではない。
むしろ言わない方にこだわってた感じしますよね。AI とかなんか、
うんうん、
VR とか AR とかも言わないっていうことに対してすごいこだわりを見せてた感じありますね。
うんうん、スタンスとして一貫性がある感じがして、まあ、軽い気持ちで乗ったような、ことをしないっていうのは、らしい。なっていう感じはして、
まあ、乗ってはいるっちゃいるじゃないですか。まあ AR とか VR みたいなものは別にアップルが初めてやってるわけじゃないし、
そうですね。
まあ言語モデルを取り込むっていうのも別に、
うん、
全然アップルの初めてじゃないけど、そう言わずにしれっと やって作るで、なんか別の言葉で説明するみたいなのがなんかやり口だなって思いましたね。
そうですね。いやでもAI に関しては、AI っていうかまあ、深層学習に関しては、
はいはい、
ニューラルエンジンっていうものを昔から結構搭載してるじゃないですか。
ああ、そっかそっかそっか。
だからどっちかというと、そういう、なんていうか、エッジデバイスというか、
はいはいはいはい。
デバイス側にそういうエンジンを積んでいくっていうのは、Apple の方がむしろ、先にやっていることではあるなと。
確かに確かに。
思うし、次のインテルのアーキテクチャの中にも、
はい、
ニューラルエンジンを搭載するっていう話があるらしいんですけど。
へぇ。
だから、インテルの CPU にも、メテオレイクの新しい機能として、NPU を入れるっていうことを決めたらしいので、
はいはいはい。
インテルが Apple の CPU の作り方をキャッチアップしたっていう形なのかなと思うと、まあ、Apple としては、もう最初から、先陣を切ってますよっていうことなのかなとかちょっと思ってました。
CPU にセットして、
そうですね、
機械学習とかそこら辺の処理に特化したチップを入れるっていうことですよね。
CPU の中にそういうコアが入ってるって感じなので、まあ アップルがね最初にそういうのを入れてきた時に誰が使うんだこれって思ってたんですけど、
うん、
まあ誰も使ってるって聞かないけど、まあアップル自身がいろんなアプリで裏で動かしてるみたいなんで、まあそういうことをエッジデバイスでもやらないといけないっていうのが、なんだろうな、認知されてきたってことなのかなと。
鮮明化しているという感じですよね。
いう感じはしますね。
なるほどなるほど。
ということで、
はい、オープニングを差し込むなら今が最後のチャンスかなと思ったんで、
はい、
ボスラッシュ前のセーブポイントみたいな感じですよね。ゲームでいうところの、
そうかもしれないですね、
うん、もうなんかこれ見よがしなセーブポイントがあって回復できる場所があるみたいな感じ
で、ね、はいはいはいはい、
ここから先はもうないぞっていう、
うんうんうん、
オープニングでいきましょう。
はい、
はい、今週のイメージキャスト、6月10日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。ということで今回は、はい、Apple WWDC 特集って感じになっちゃいますよね。これはもう、
まあでも先に言っておくと、多分 WWDC の概要の説明はしないと思うので、
ああはいはいはい、各自、
うん、他のを見てください。
そうですね、ギズモードとかを見てもらって、
そうそうそうそう。一方的な感想しか言わないんで、
はい、そうですね、で Apple は興味ないわっていう人は残念でしたということで、今週はイメージキャストはなかったということで、
はい、はい、残念ながら
納得していただけると。
はい、というわけで
つって、まあ言うほどね、僕はそんな普段使ってるのはアンドロイドだし、
ああそうですよね、
アップルウォッチも持ってないしね、ミーバンドだし、
はい、
こう熱狂ファンっていう感じのないとは思ってるんですけど、普段使ってるのは Mac ですけど、
まあでもしっかり動向を見ている人の一人ではあるって感じですよね。まあ
気になっちゃうって感じですね、うん、やっぱり、
まあ、僕はなんだかんだ言って Mac、 iPad、 iPhone、 Apple Watchを使っているけど、
はい、
でも Apple TV とホームポッドは使ってない。
そう、別に何のエクスキューズにもならないと。
エクスキューズにはならないというか、ガチファンではないぞってことだけ言っておきます。
あ、そういうことね、あ、持ってないということをちゃんと釈明しておかないとっていうこと
ですね。そうそうそうそう。なんかガチファンだと思われたら、いや大好きですけど、
全てを知ってるわけじゃないよという、そんな。
そうそうそうそう。ちょっと引いてるところもありますよっていうことで。
なるほどね。
はい。
わかりました。それぐらいの感じの2人からの見た、
はい、
Apple の今回の発表ですね。
やっぱゴーグルというか、
まあ、いっちゃんでかいのはやっぱそれですよね。
ビジョンプロっていうのが出ましたけど、
はい、
ワンモアシングっていうことが出るかな出るかなって言って待ってたら、
あ、
ちゃんとワンモアシングって言って、それで始まったんですよね。
あ、もうなんかあれなんですね、彼らの中でもやっぱ声を言わなきゃなみたいな、
うん、
決まり文句になってるんですね。
なんかね、自分の頭の中で補正がかかってるかもしれないけど、
はい、
ものすごいドヤ顔で言ってる感じがしたんですよね。で、しかもこっちもそれを期待してるから、よし来たっていう、なんか祭りみたいな、
あ、
そんな雰囲気はちょっとありましたけど。
なるほど。まあ、芸人とかの一発ギャグと一緒ですね。みんなこれが来ることをもう知ってて、みんな待ち構えてるっていう、
うん、茶番みたいな感じですけど、そこがなんか良かったですね。
あ、いいですね。
まあそれはどうでもいいんですけど、
はい、
まあ僕は VR とか AR とか、まあそんなにこうワクワクしきれなかったので、
はい、
まあちょっとしたユーザーとしてオキュラスクエスト2とかを買って遊んでるとか、そのぐらいだったんですけど、
僕はもうさらにちょっとしたユーザーですね。オキュラス GO が出た時に買ってみて、おお、なるほど、重いなあって言って、うん、
クエスト2も結局ね、まあそれよりは良かったけど、
うん、
まあおお、なるほど、重いなあって結局そうなんですよね。大きいなあみたいな、
まあ、毎日はねつけれないよねっていう感じで、うん、まあ、箱にしまうっていう、
そうなんですよね、
感じでしたね。
で、いやでも箱がすごいぴったりで気持ちいいんですけどね、スポッ。
箱なんか作ってましたよね、カバー。
あ、そうだ、作ってた作ってた
ね。
なんかコントローラーの置き場がないから、コントローラーをオキュラス GO のコントローラーをオキュラスのゴーグルの中にスポッてはめる、
ああ、そのための ホルダーみたいなの作ってましたね。
そうそうそう。そこで自分のオキュラスのこう、開発は終わったみたいな感じですけど。
あ、もうそのぴったり入る入れ物を入れる作るっていうことが、
そうそうそう。
最終目的になってしまった。
なんか意外とダウンロードされたんですよね。
いや、もしかしたらね、うん、あの使ってる人いるかもしれないですよ、聞いてる人の中で。
そうですね。
うん、
いやでも、まあ、そういう感じなんで、
はい、
あの Apple がこれで VR っていうか、あの XR、あの AR とか VR をまとめて XR って言ったりしますけど、
はいはい、
その分野でこけてしまったら、もう
おしめえじゃねえかっていうことですよね。
そうそう、なんか多分今後一般に普及するっていうチャンスというか方向は、もう誰も見出せなかったってことになるんじゃないかと思って、その最後のチャンスって感じがするんですけど、
アップルならきっとなんとかしてくれるという、
そうそう、スマートウォッチとか、
ね、すがりつくような気持ちですよね、みんな多分 VR 関係の人たちは。
うん、でこれで方向性がまあ定まって、まあ、うまくいけば他のメーカーが追従するっていうこともありうるなと思う、
はい、
まあ、みんなそう思ってると思うんですよ。
そうですね、今回は割とこうディベロッパー向けというか、
うん、
まあ、あの企業向けぐらいの感じの、あの価格設定でもあり、
ああまあ
もうプロだし、
プロって名前だから高くしていいって思ってるなと思ったけど
なるほど、まあ最近のね風潮ですよね。
そうですね、
プロってつけたらなんぼでも上げていいと思ってるっていう、
うんうんうんでもまああんなもの作ろうと思ったら、まあ、しょうがないかなって感じはしますけどね。
まあ、プロって言うしかない。プロぐらい言わしてくれやっていう感じですかね。
だって R1 チップっていうものを新たに開発して、その M2 とデュアルプロセッサですよ、みたいな、
は
い、あのことを言ってましたけど、
はいはいはいはい、
カメラの台数とかセンサーの数が半端じゃないのと、あと普通のカメラのこう入出力のやり方だと、おそらく、遅延とかの問題って結構出てくると思うんですけど、
はいはいはい、
低遅延に特化してなおかつセンサーとしてあの機能させるための特別な工夫をしようと思ったら、
はい、
割とローレベルな開発になってくるんだろうなとは思うんですけど、まあ、例えばあのカメラが2台あったとして、それでステレオカメラとして動かそうと思ったら、
はい、
あの完全に同じフレームレートでかつ同じタイミングで見ないといけないんですけど、適当にウェブカメラ2台でステレオカメラにしようと思うと、シャッターのタイミングが微妙にずれて 3D がうまくこう止まってればいいんですけど、動いてると 3D の構築に支障が出たりするんです。
へえ。
でそれで、まあ、シャッターを完全に同期させるっていうことだったりとか、
ふんふん、
まあ、いろんなパラメーターを変えた時に矛盾がないようにするみたいなのは必要だったりするんですけど、まあ、あの台数で画素数も多くてってなってくると、
いよいよもう一からやんないとっていう、
普通のチップでは多分無理なんだろうなというふうにはちょっと思いますね。
なるほどなるほど。
でその辺をやっぱチップ作ってるから、パッとじゃないかと、
作っとくよって感じじゃないと思いますけど、
うん、
まあ一から考えて作れるっていう強みですよね。
そうですね、あれができるかさすがっていう感じはしましたけどね。
うん、そうですよね、まあ2020年ですよね、あのもともとアップルシリコンが発売されたのが。
そうですね、
うん、ここの状態を作るのに向けてこんな体制ごと変えてきたっていう、
うん、
ここ何年もかけてっていう感じですよね。
まあなんだったら iPhone が出た時から計画、あのまあ ARM に移行して自分の CPU を作るっていうのは、
うん、
まあ、考えてた可能性があるんじゃないかとは思いますけど、
あ、
まあ、M1 チップも、まあ、ざっくり言うと iPhone のチップを進化させたものって言っても、まあ、間違いではないというか、
ほうほうほう、
そうですね、まあどっちかというと OS をそれに対応させて、
うん、
シームレスに移行したことの方がインパクトがでかいというか。
なるほどなるほどなるほど。
チップそのものは割と延長線上にあったっていう雰囲気なので、雰囲気というかあのアーキテクチャがそうなので、
うーん、アームのってことですよね。
そうですね、で OS がなんか誰もこう気づかないように全く違う CPU の上で動いてるっていうこれは
やっぱすごいことなんですかね。
誰もそんなサクッとできると思わなかったんじゃ、まあ、サクッとではないと思いますけど、
うんうん、
いやびっくりしたのはそこでしたけどねR1 チップについて、まあ、そのカメラとセンサーがたくさんあって、それをまあ統合するためのチップっていう、まあ、ことなんですけど、
はいはい、
そのわざわざこんなすごいチップを一から開発して、でビジョンプロにだけ搭載して終わりっていうのは多分ありえないと思うんですよね。
なるほど。
というのも半導体の設計ってめちゃめちゃ金かかるらしいので、
はいはい、
あんま知らないんですけど、
うん、まあそうでしょうね、なんか想像するしかないけど、
M1 チップとか作ってもそれを M だから Mac だけかなと思ったら iPad に使ったりとか、
あ、もう全部ね戦略的にこう統合していくという、
そうそうそうそう、
あれですよね、もうこれを一個作ればいろんなところに使えるぞっていうのありきで考えて戦略的に作ってるってことですよね。
そうですね、まさにという流れから考えると、
うん、
これ何に使うかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
カメラが大量にあってリアルタイム性が必要 で他のセンサーもあってって言ったら、
ほんほん、
あれじゃないかなと思ってて、
あ、自動運転アップルか、
そう、あ、そう、いやもうこれもね出る出るって噂されてるじゃないですか、
はいはいはい、言われてましたね、まあ、今回は出なかったですけど、
そのためには多分まあ絶対チップの開発ってすると思うんですけど、
はいはい、
今回のチップとすっごいこう要件が重なるというか、ほぼ同じ要件だなという感じがするので、
確かにね、
うん、
センサーが大量に搭載されてて、
はい、
周囲の環境をいかにこう正確に読み取るかっていうところがね、
そうですね、それも低遅延で、
うん、
ビジョンプロのカメラが確か6台だったかな、
はんはん、
6台やったら、まあ魚眼カメラ6台やったら、まあ、車の周囲全部見れるかなとか思うし、
ほうほうほうほう、
これはあるんじゃないかなみたいなこと
そうですね、これをベースにその強化して、じゃあ今度はそれを車に統合しますみたいな、
そうですね、もしかしたらそのまんまでも動くかもしれないし、
いけちゃうの、
まあ2個積むとかはあるかもしれないですけど、案外いけるんじゃないかなって感じはしますけどね。
なるほどなるほど、確かになんかちょっとリアルな話のような気がしますね。
ですよね。そういう意味ではビジョンプロっていう単体の製品じゃなくて、今後の流れを作る一個の重要なチップだったんじゃないかなと思って、すごい楽しみだなと思ってます。
いや、いいっすね。で、あれですね、大きな違いとしてはもうコントローラーというものが存在しないという
らしいですね。らしいってアップルらしい、
アップルらしいですね。
いやー、本当にそれでいけるのかなっていうのは、
うん、
まあ視線入力の精度が高いっていうのを歌ってるんで、それによってなんとかするんでしょうけど、は
い、あと手とかも持ち上げずにその操作できる、なんか膝の上とかに置いた状態で操作できるっていうのはさすがだなっていう感じしましたね。
そうですね、
やっぱりその VR デバイスでこうフリーハンドで手で操作していろいろできるよっていうやつ、いろいろ出てはいるとは思いますけど、
うん、
そもそも手を浮かせとくのってむちゃくちゃ大変っていうことですよね。
そうですね、1時間とか絶対持たないですからね、
うん、やっぱマウスとかキーボードってすごいんだなっていうのは、やっぱ手を置いていいっていうのがすごいことだなと思いますね。
確かにな、確かに VR チャットとかしててもちょっとロード中とかにこう無意識にはーってこう肩の力抜いて手を下ろしちゃうんですよ。
はいはいはい。
で、それでまたこうロードが終わったら、こうスッてこう手を上げて。で、これは絶対こう楽じゃないからそうやって。
自然ではないなっていうね。
いやで、あと、
うん、
なんか東くんが昔、VR、消える VR って作品作ってましたよね。
あー、作ってましたね。あれは VR デバイスで、それこそオキュラス GO を買った時に思ったことなんですけど、
はいはい。
その VR のデバイスでゲームしたりとかして遊んでる時って、外から見た時にもうどこ見てんのか何してんのかよくわかんない人が立ったりとか動いたりとかしてるっていう怖い。
そうですね、
外から見たらどこ見てんのかもわかんないし何してんのかもわかんないみたいな、
うん、
だからもうそもそも VR やってる人は現実世界からログアウトした方がいいっていうという思想のもと、透明人間になれるマントを開発している、
はい、
開発というか発明している東大の先生の論文とかを読ませてもらって、
稲見先生でしたっけ？
あ、そうですね。稲見先生のやつを元に、VR デバイスを使ってる間、後ろの背景が透けて見えるようにするみたいな、その人の体が透けて、まあ、そういうようなやつを作ってましたね。
それって、問題意識としては、すごい鋭かったんじゃないかなと思ってて。
なるほど。
解決方法は間違ってるかもしれないんですけど。
全く違うけど。
なんかアップルはそれを同じ問題意識を持って解決してこうなったんじゃないかってちょっと思ってて。
ああ、確かにね、10倍ぐらいエレガントな方法でそれを解決しているっていう、
何倍かは分かんないんですけどまあログアウトしてる人はログアウトしてるように見えるように、
うん、
外から見た人のためのディスプレイがこうフロントについてるっていうのが、
ね、いやすごい、
いや
意外ですね。
そこにつけたか って。しかも 3D でね、顔の立体感がこうのっぺりしないように 3D に見えるっていう。
いや、そこすごいですよね。
そこ頑張ったんだって。
そこ別にぺったりでもいいじゃんって思っちゃいますもんね。わかるんだったらいいじゃんとか。でも、それってキモないみたいな。
多分やってみたらキモかったんじゃないですかね。こう。
まあそうでしょうね。もちろんプロトタイプで 2D の状況はあったんだろうな。
まあ想像つくけど、そこを解決してるっていうのがなんか、まあみんなびっくりしてるとこだと思いますけど。
ね、すごいところに力を注いだなっていう感じはしますね。
いやでもその、あずまくんが解決しようと思ったことを、アップルが何年か越しに解決したっていうふうに僕は解釈していて。
ああ、なるほど、ね。読んだ可能性もあると。
そうですね。
イメージクラブの記事を読んだ可能性も。
そうそうそう。で、ログアウトすべきなのか、いや、そうじゃない。
そうじゃない。別の方向へ行ったと。
そうですね。こう、いるんだったら目が見えるべきっていう方に来たから、ちょっとあずまくんとはこう逆張りをしている。
ああ、たもとを分かった感じです、
ね。そうですね。
うん。まあ、俺かアップルかっていうことを。
そうですね。でもちょっと未来分かんないですからね。どっちが主流になるか。
まあそうですね。まだ、
うん。
まだ消えてはないですからね、その線を。
そうそうそう。現実からログアウトするのが普通になる日が来るかもしれないんで、
う
ん。
そうですね。もちろん。
というふうにちょっと見てましたけど。まあ結局みんながびっくりしてるところに我々もびっくりしてるので、
うん、
あんま新しい話じゃない
か
もしれないけど。
確かに確かに。
使ってみたいですけど、
ね。
多分買えるようになるまで1年はかかりそうなんで。
そうですね。なんか、で、どっかのタイミングでなんか東京でお試しでできるよみたいな会が、
はいはいはい。
できるみたいな話はちょっと出てましたけど。いろんな都市でツアーというか。
まあなんか、貯金タイムなのかなというふうにも思ってますけど。
せいぜい金を貯めろと。
そうですね。
ああ、なるほど。
もう遅いかもしれないけど、ユニティの株を買ってた人は、その株価が上がっただけで、はい、ヘッドセット買えるぐらいも買ってるかもしれないんで。
めちゃめちゃ買ってる人だったらいけますね。
そうですね。
うん、
まあとりあえず、次買う MacBook を期待してたんですけど、
うんうん
まあ、MacBook ではなくて、もう次は、ビジュアルプロだって思ってて、ビジュアルプロを僕はパソコンだと思って、おそらく買うんじゃないかな。
はいはいはいはい。まあ、言い方としてもね、空間コンピューティングって言ってますからね。
そうですね。
うんうん、
という感じなので、多分、いろいろ節約というか、まあ、大きい買い物は控えつつ、来年に備えようかなという感じですかね。
なるほど。ちょっと買ったら遊ばせてください。
はい。いや、買いましょうよ。
いやー、マジか。50万か。
50万ね。まあでも、
50万か。
ちょっと経費使いたいなって思ったら、ちょうどいい口実になるんじゃないですかね。
なるほどね。恐ろしいですね。ちょっと出産とか、なんか、育休で金がどんどん減ってる最中なんで。
これを使って稼ぐっていう可能性もあるんで。
ああ、なるほどね。
まあ、経費で買って、で、はい、それで開発を実際、まあ、参加していくっていう。
まあそうですね、世界中同時タイミングですからね、これを使って何かを作るっていうことに関しては、
うんうん、
なんでまあ一番最初のなんかものというものことになるんでしょうね。まあ例えばiPhone が出た時のフルーツ忍者みたいなのあるじゃないですか。ああいうならではの体験をベースにした。
何でしたっけ。
フルーツ忍者ってなんかゲームなんだけど、こう空中をフルーツが飛んでるのをこうズバズバ切るっていうだけのって言ったら失礼だかという斬新な体験を提供する。え、覚えてないですか。
何でしたっけ。
アップル の iPhone とかを売ってあるところだと必ず展示されてましたよ、フルーツ忍者。
あー、あったな。なんか、はいはいはいはい。
これはもうむちゃくちゃこうタイミングとこう発想が良かったっていうことですよね。このアップルのこのタッチデバイス、 iPhone とかがiPad とかが出だしたタイミングでこれが出てたんで。
そうですね。いや今やってもね、あんまりパッとしないところかなんだろうこれって感じになるかもしれないけど、
でもまあこれができるっていうこと自体がこう革命的な面白さだったっていう。
そうですね、
ね、その当時からするとっていうのを考えると、ビジョンプロじゃないとできない体験っていうのを生かして、
そうですね、
今後数年これだったねみたいな、最初に出てきたのこれだったねと覚えてもらえるようなものが作れる可能性があるっていうね。
できたらすごいですね。
あと、まあ、今回
はい。
まあ、さっきも言ってましたけど、内側ではなくて外側にディスプレイがついていると。
はいはいはい。
で、その立体紙のディスプレイで、その中の人の顔が、まあ、3D で映ってるみたいな感じですよね。
そうですね。
これって、その、 別にこの中の人をそのまま映す必要ないなと思って、
ほうほうほう、
ってことはここになんか別の人が現れてもいいわけじゃないですか。
え、何しようとしてます？
わかります。だからそのなんかお面みたいな感じで、
はいはいはいはい、
その中に別の人が現れても別におかしくない、技術的には可能ですよね。
まあそうですね、ちょっと怖いな、はい、
とかとか、まあ別に人間じゃなくても 3D アバターとかでもいいし、
あ、まあそうですね、
うん、あるいはなんかそのアイコンというか、
はい、
その人の顔の上に涙とか
はははは
困ってる顔とか、その中の人の表情をしてる必要もないわけじゃないですか。
確かにそうですね、
すごいこう表情が変わってる顔文字ですよね。本当の意味での顔文字、その人の顔が文字になるみたいな。
え、だとするとどうなるんだろう。
いや、だからなんだっていう話なんですけど。
まあでもそんなお面ってできたら面白いなと思いますね。お面っていうのかな、
例えばなんだろうな、それ被ってずっと仕事してて疲れていったらだんだんこう顔が青ざめていくとか、
はあ、はあはあ、
ですかね。
じゃあ本人が表現できないけど周りに周知した方がいいこと、まあ疲れとかもそうだし、こう、あ、この人はそろそろ返してあげなきゃってみんなが思うような雰囲気に徐々になっていくって。
そうですね。とか、まあ、あとはその受付で働いてる人とかが、
はいはい、
そのデバイスとして使うみたいな可能性もあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
情報処理を画面の中でいろいろしながら、でも前に立っているお客さんの、あの対応をするみたいな。
はいはいはい。
とかの中で、こう、情報を伝えるために使われるとか、あるいはその人の顔を別に映す必要ないから、好きな顔が映せるじゃないですか。個人情報的なところからして別に自分の顔を晒して働きたいわけじゃないっていうこともあったりするだろうし、
そうですね、
人とのやり取りの中で顔っていうものがすごくこう交換可能なものになるというか、
いや
なんていうかね、カスタマイズ可能なものになるとか、そういうのもありますよね。で、あと、あの、もう一つ嬉しいニュースとしては、あの WebXR デバイス API っていうですね、API があるんですね、昔から。
はははは
まあ何年か前からあるんですけど、デバイスでは、ね、ブラウザーの、まあ、API 仕様なんですけど、
はい、
名のごとく WebVR とか WebAR とかの WebXR 体験をブラウザで提供するための、まあ、API で、
ほうほうほうほうほう、
それに対応しているブラウザだったら、この JavaScript のこれこういうコードを書いたら AR 体験でスマホの画面越しに AR でオブジェクトを浮かせることができますみたいな、
はいはいはい、
まあ、そういうのができるようになるんですよね。
いや、ブラウザも進化しましたね。
そうそうそう、だからインターネットのブラウザの中とその外の空間がつながるみたいな体験が提供できるようになるかと思われていたんですが、あの一つあの問題があって、
はい、
iOS のサファリが一向に対応しないっていう問題がありましてですね、でもこう何年もその XR 系の開発者の方々はもう待望してたんですね。もうウェブデバイスで、だからもうアプリも何も入れる必要なく、
うんうん、
その AR の体験がハイクオリティなものを提供できるということに対して、まあ憧れてたんですけど、それがですね、ついに Vision Pro 内のサファリでは、あの WebXR デバイス API に対応するってことが発表されて。
おお、じゃあ、はい、開発し放題ですね。
そうですね。で、3D 系のメジャーな、まあ 3JS だったりとか、バビロンみたいな、あのいろいろあるんですけど、メジャーなフレームワークはもう対応できますみたいな。
ということは、
はい、
バーチャルロクロ。
バーチャルロクロできますね。
いやー、これめっちゃ楽しいかも。
ついに、バーチャルロクロの時代が来た。
いいですね。
そうですね。確かに、今気づきましたよ、僕も今言われて。バーチャルロクロできるねって、ブラウザーで作ってるからね、あれ。
開発してほしいな。
いやー、ちょっとお金ください。50万。
そうですね。あの、先払いでね、みんな。
先払いで。
あの、バーチャルロクロを作ってくれるという期待を込めて、こう、先払いで、あずまくんに集結させて。
ああ、いいですね。いや、バーチャルロクロをマジで、今このタイミングで出したら、
はい。
多少は多分、アップルの人たちも、興味持ってくれると思いますけどね。
そうですね。
うん、
期待ですね。
期待ですね。
あの、ぶっちゃけ、アップルストアに、こう、アプリを出すって、すごいハードルが高いから、
うん。
まあ、ブラウザで体験できるってなると、まあ、リリースも結構、
そうですね。
うん、気分で出せるから、それはすごいいいですよね。
そうですね。体験する側もね、ほな、やってみるか、みたいな感じで、すぐ行けるから、ツイッターのリンクから行けるから、
いや
すぐ。
楽しみだな。そういうところから本当に新しいものって意外と出てくるかもしれないですね。
そうですね。なんでね、ちょっと多分、今、 湧き立ってるとかと思います。そういう 3D 系の開発者の人たち、特にウェブでいろいろやってる人たち。
そうですね。
はい。
今バーチャルロックルもあのブラウザーで動いてますよね。
そうですね。全部ブラウザー上で、
うん、
あの 3JS で動いてるんで。とあとあのあれですね、 PC につないだリープモーション、
はい、
というデバイス、
あの手の動きをトラッキングできるという、
まあそのデバイスです。そうです、そうです、そういうやつですね。
でもそれも
下手したらいらなくなっちゃう。
そうですね、
可能性ありますね。
うーん、楽しみですね。
いやー、なんということでしょうって感じですねついに時代がバーチャルロックに追いついたかと。
そうですね、早すぎたからね、
はい、まあそんなこんなで、
はい
はい、楽しみなポイントいろいろありますね。
そうですね。
あ、体験してみたいな。
最近使っているモニターが古びてきてるんで、買い替えようかなとかぼんやり思ってたんですけど、
はいはいはい、
買い替えなくて済むと思ってます。
ああ、なるほどね。でもなんかそれも、あの、ビジュアルプロで済ませるみたいな発想になると悲しいですね。ディスプレイの代わりを。
ああ、済ませるなのかな。でもどっちなんだろう。ディスプレイとビジュアルプロだったら、
どうなんだろうな、超えるのかな。正直わかんない、わかんないですけどね。なんかでもなんかそのイメージ画像とか映像とか見てると、その体験の中でそこまでこう 3D 的な概念がめっちゃ生かされるというよりかは、 2D のディスプレイ上のあのウィンドウみたいなメタファーとか、
そうですね、
そういうものが実際の空間上に浮かんでるような体験っていうのがメインでしたね。
確かになんかどこまで行っても板が出てくる話が多かったなとは思いますけどね
そうですね、板が空中に浮いてるからすごいっていう、
うん、
それってディスプレイではみたいな普通のっていうのもあったりとかするんで、
まあね、こっから UI がどう進化する、
そうですね、そこを超えるような体験みたいなのがあるとめっちゃいいなと思いますけど。
確かにね、まあちょっとまだ分かんないですね。
いやマジで何も分からん。でもツイッターで見たのは、
はい、
ビジュアルプロの開発周りに結構ずっと関わってて、最近辞めた人のツイートで、
うんうん、
なんかこれも単なるその VR デバイスみたいなものじゃなくて、こう、ブレインマシンインターフェースみたいな、
うん、
つまり脳と機械をつなぐための、直結するためのこうアプローチだっていう風な話をしてて、ただ、その直接脳に何かを突っ込んだりとかするんじゃなくて、網膜の反応だったりとか、目線の動きだったりとかを、もう無意識なもののレベルも含めて、システムの中に取り込んでいくっていうことで、こう脳と機械を一体化させるみたいな思想で作られてるんだみたいな話をしてて、だから結構なんかその単なる VR デバイスみたいな話じゃなくて、割とこう遠くを見て作られてるものなんだろうなっていう感じはしたんで、だからなんかこう板が出てきて嬉しいみたいなのじゃないと嬉しいなっていう気はしますね。
そうですね。まあ果たしてその API があったとして、どこまで使えるんだろうと思うけどまあアップルの純正アプリがそのように進化していくっていうことはあるかもしれないですね。
怖いですね。アプリ開発者なら誰でもユーザーの脳をいじることができますみたいな
まあまあアップルならまだ信じているんですけどね、プライバシー関連に関のあのセキュリティについては。
ほうほうほう。
どうかな、なんていうか、他のメーカーだとそういう、まあ、ユーザーの情報を売るっていうビジネスモデルがあり得ると思うけど、
はいはい、そうですね、
まあ、Apple はそれを売らないっていうことを、まあ、わりかし強調しているのと、
そういうポジションを取ろうとしてますもんね。
そうですね、
プライバシー
で実際、まあ、プライバシーを重視することが Apple にとっても良い結果になりうる立場ではあるかなと思うんで。
確かに確かに。これがメタみたいな立場だったら、もうやろうとしてもできないことですよね。
うん、
絶対嫌じゃないですか、その広告って儲けてる会社、Facebook の、
うんうんうん、
そのユーザーのプライバシーを吸い出して、それをお金にすることがメインビジネスの会社が、そのブレインマシンインターフェースみたいなの作って使ってくださいって言われたら絶対嫌じゃないですか。
ちょっとまあいろいろ想像しちゃいますよね。
そういうのもあって、その Apple はギリ許されるみたいなところあるのかもしれないですね。
なんかすごい慎重にその辺の心理を、怖くないよっていうことを言おうとしてるし、まあ実際怖くないような仕組みにはしようとしてるんだろうなっていうのは、
そうですね、
思いますけどね。アップルのロゴがこう鍵になってカチャってなるモーションの なんていうかロゴがあるんですけど、
はいはい、
なんかアップル
CM とかですか、
なんだろう、アップルはプライバシーに配慮して、
うん、
エンドツーエンドで暗号化していますみたいなことを言うときにリンゴマークがこう南京錠になってカチャってなるんですけど、あのロゴが何回出てきたかな、もうすごいたくさん出てきたんですよ
あの僕あの Spotify 無料版で使ってるんですけど、
はいはい、
あの朝とかご飯食べるときになんか音楽かけたりとかしてるんですけど、めちゃくちゃ集中的にアップルの CM が流れてきて、全部アップルのプライバシーの CM なんですよ。
へえ。
あの、アップルはプライバシー、これがアップルっていう。
はいはいはいはい。
タイトルの。だからそのキャンペーンを多分今、すごい強さで打ってるタイミングなのかなと思って。こういうのもなんかそういうビジョンプロが出ることに向けた布石というか、
うん。
なんか心理的な障壁を何とかして削っていくみたいなところなのかなとか、ちょっと。邪推かもしれないですけど思っちゃいますね。
いやでもそうだと思いますね。でもそれができるのは今んとこアップル、まあ強いて言えばマイクロソフトとかはそういうポジションを取ろうと思えば取れるのかな。よくわかんないですけど、まあすごい鮮明ですね、その立場の取り方が。
そうですね、すごく戦略的な動きをずっとしてきたんだなっていう感じですよね。全て
まあ、どっちかというと僕は好感を持っているので、そういうことについて、
うんうん、
まあ、今とか Siri に音声を Siri に呼びかけた時に音声をこうサーバーに上げて解析して何言ったか判断してでデバイスに戻すっていうのを前はやってたんですけど、
うんうん、
まあ、今は iPhone の中でそれができるようになったからよりセキュリティが高まりましたみたいなことを前回ぐらいの WWDC で言ってたと思うんですけど、
ほうほうほうほう、
なんかそれってユーザー体験としては大して変わんないんで、わざわざそこまでやるんだっていうのはすごい。
どうでもいいよっていう人はどうでもいいよっていう感じなんだけど、そこにすげえ力入れてるアピールもしっかりするという。
そうですね。あれは、まあ、他のデバイスではできなそうだなっていうふうに。
だし、なんか他の、あの会社の作るものは信用できないよねっていうイメージをこうしっかり周りに印象付けてるっていう、どんどんこう地位を明確に築き上げてる感じはしますね。
そうですね、まあそういえばそうですね、
うん、
もともと信用できないなと思っている人にとってはなんかいいねって思うし、意識してない人にとっては他のが信用できないっていう刷り込みになると、
人知れずね印象上の優位なポジションをさらっていってるっていう、
うん、批判的に聞こえるかもしれないけど、まあまあ、
うん、すげえなっていう話ですよね
全体的にちょっと間違えたら、どの会社もプライバシーについて配慮しないのが当たり前の世の中になる可能性も結構あったと思うんですけど、
はい
はい、まあそこはちょっとはブレーキがかかってるっていうのは、
確かに。
運がいいなと。
運がいい世界線ってことですか。
どっちかというと運がいいんじゃないかと思ってますけど、
ね。なるほど、なるほど。まあ確かにそうですよね。あらゆる会社からして別にユーザーがプライバシーを気にかけてくれないほどいい。ですよね、基本的には。
まあちょっとわかんないけど、
うんうん、
プライバシーを気にかけている会社がたくさんあったとしても、その会社が力を持つっていう状況って結構難しいと思うんですけど、
うんうん、そうですね、それはそうだ。ダックダック GO が今から Google をひっくり返せるかっていうと、
うん、
それは結構厳しいっていうことですよね。
一部の気にする人が使うものっていう程度になることが多いとは思うんですけど、
うん、
なんかたまたま
アップルっていう覇権を握ってる会社がプライバシーをすごく押し出してくるっていう、
いやー、まあ、ちょっと思うツボの可能性はあるんですけど僕は騙されてる可能性あります、は
い、踊らされてると。
そうそうそう、その上でラッキーだったと思っている、
うんうん、
一人の騙された人間かもしれないけどそう思ってます
、はい、なるほど、
慎重に言っておきますちょっと
だいぶ持って回った言い回しな感じですけどね。
そうですね。
まあ、アップルが信用できる会社かどうかは、各自で判断をしてくださいってことですよね。
うん。
リスナー各位は。
そうですね。
うん、
何はともあれ、早く使いたいですね。
そうですね。
そうでもない。
いや、使いたいですね。あとなんか、他に気になったところあるかなと思って。
まあ、発表したものが、本当はたくさんあったけど、ちょっと待って。うん、ちょっと待って、おさらいのやつ、ギズモードのやつ。ちょっと、一回見てと。
はい。
あ、そうか、そうか。M2 ウルトラが出て、Mac Pro に M2 が入ったよとかは、ちょっと、 ビッグニュースだったのかもしれない。
はいはいはいはい、
ただ値段がビッグすぎてほとんどの人に関係なさそうですよね。100万
とか。そうですね。吹っ飛んじゃった感じはしますね。吹っ飛ばされるということを分かった上で頑張って開発するって結構すごいですよね。
ね、吹っ飛ばされるっていうと、
そのビジョンプロに吹っ飛ばされる、そのニュースバリューは。
ああ、まあでも、まあ淡々とね、やることだと思いますから。MacBook Air のデカめのやつが出たとかも、まあ、
はいはい、
もう、あ、そういうのあったねって、こう、もう忘れてる人がいるんじゃないかと思いますけど、
はい、
そういう吹っ飛ばされがちなやつを頭にね、WWDC のと映像の頭に持ってきてましたけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
でも地味にいいなと思いましたけど。
ちょっとデカめの MacBook Air。
なんか最近ノートパソコンが入るよっていう、こうリュックがだいたい当たり前になってきたと思うんですけど、
はいはい、
だいたい入るサイズが大きめのノートパソコンに合わせてあるんですよね。
ああ、なるほど。まあ確かにね、入んなかったら困るもんな。
そうそう、うん。で、そうすると、今 MacBook Air の小さい方というか、
はいはい、13インチのやつですね。
方を使ってるんで、
もっと小さいやつがあったな。
あったね。
あれなくなっちゃったよな。
いやでもなんかね、微妙にもったいなく感じるというか、隙間ができちゃうから、うん、
はいはい、
どうせならぴったりのサイズがいいなみたいなことちょっと思ったりして、
ぴったりぴったり強が目を覚ましたという
そうですね。そうするとどのリュックにもぴったりサイズになるっていう意味では、大きめの MacBook っていうのはありだな。
なるほどなるほど、
ちょっと思いましたね。
なるほどなるほど、
どうでもいいですね。
いや、いいと思いますよ。
あとなんかあります？
あとはなんだろうな。そうですね、なんかまあビジョンプロの話に戻っちゃうんですけど、
まあ何もわからん中で話しちゃってますが
そうですね、これまあこれをみんながつけて出歩くような時代はおそらくまだ来ないと思いますけど、
まあ
この先の世代ですかね。
もしかしたらアップルが発売する前に、
うんうん、
こういうコンセプトのものは出てくるんじゃないかと思うんですけど、
あ、これに載せられたものっていう。
そうですね、あ、なるほどってやって、まず正面にディスプレイを貼って目が見えるようにして、でアイトラッキングで操作できるようにして、まあアイトラッキングで操作できるヘッドマウントディスプレイっていうのはもう結構何年も前から出てるんですよね。
いっぱいありますね。
で、あとは、まあ、クオリティは置いておけばハードウェアとしては揃えられるものが多いとは思うんで、
はいはいはい、
真似したデバイスは多分アップルの出荷を待たずに出てくるから。
あ、なるほど、
うん、多分出てくると思うんですよ。
へえ。
で、深センとかからね、
はいはいはいはい、はい、
まあ、シャオミとかは出さない気がするけど、なんか変なところから出てくると思っていて、
うんうん、なるほど。
で、それを試して、で一回がっかりするっていうフェーズがある可能性はあるなと思うんですけど、
そういう段階を踏んでの、
うん、
やっとアップルの、
そうですね、
はいはい、ビジュアルプロが出てくるっていう、あ、すいません、ビジョンプロですね。
あ、ビジョンプロか。
これどっから間違ってた？
あれ、わかんない。間違ってたかもしれないけど、もう放送するしかないんで。
もういいか、はい。
ビジョンプロ、ビジュアルプロって言ったかな？は
い、いや、なんか間違えてる気がするな、ずっと。
うん。僕もね、あれはっていう、こう、一回挟んで、うん、ビジョンプロ。皆さん、今から、ビジョンプロっていう練習をしておかないと、ちょいちょい間違えると思うんで、ビジョンプロ。
はい。
ビジョンプロ。
みんなも練習しておきましょうね。うん、
朝起きてビジョンプロ。
洗脳じゃん。
そうですね、
はい。
ちょっと僕はやろうかなと思います。
これマジでどっから間違えてたからわかんないから恥ずかしいな。まあでももうここまで来たら流すしかないですね。
なんだっけ。iPhone7 が発表された時も、
はい、
本家の発売よりも先に発売したところがあって、
へぇー。
アップルの iPhone は真似だって言ってましたね。
だいぶ無理があるな。すごいですね。
まあでも特許のことを考えたら、まあ本当はいろいろ侵害しちゃうっていう結果になるんだろうなと思いますけど。
はいはいはい、でももう言いたかったんだろうな。それはもう。
うん。
こう法的にどうかとか言うよりかは。
面白かったな。でもちゃんと動くものをね、
うん、
作れるっていう深センのね、速度はすごいびっくりしますけど。
うん、そうですね。まあそんな感じですかね。まあとりあえずはこれからいろんな人がいろんなものを被ってビジョンプロって言ってる画像が見れると思うんで楽しみにしておきます。
なんか地味ハロウィンで発売前のビジョンプロをつけてる人がたくさん出てくるかな。
はい。みんな思い思いのそれぞれのビジョンプロをつけて、
そうですね、
はい、来ると思うんで、それが今 一番楽しみですね。
そうですね。こんなんでよかったんかな。ちょっと不安ですよ。なんかテクノロジーの話をすっごい浅くやってしまった。は
あ。しょうがないですよ。僕らが今たどり着けるのがその浅瀬しかないんだから。
そうですね。はい。
まあ今回はね、またこれがね、1年後とかに聞いて、ああ言ってたね、みたいな話になるかもしれないんでね。
いや
ー。ビジュアルプロテって。
ビジュアルプロ。言ってそうだな。
言ってるわ。恥ずかしいな。
いや、大丈夫大丈夫。
そんな感じですかね。
はい。犬の散歩行きますか。
はい。犬の散歩ちょっと行ってきます。犬の散歩もつけたままできんのかな。
どうだろう。
できたらいいな。オート環境で車が近づいててもわかるから、きっと。
はいはいはい。
ピピピって言ってくれるから。
まあ、もしかしたら、すごい安全に歩けるようになるっていう可能性、あるのかな。
あり得る。
でもこれ、目が見えない人に使えるっていう機能があったりしたら面白いですね。
ああ、確かに確かに。それはいいですね。視覚の代替品になるような、機能があると。
とか、もしかしたら、目が悪い人にとっては、肉眼で見るよりもビジュアル、ああ、目で肉眼で見るよりビジョンプロで見た方が、
はい、
あのよく見えるっていう可能性もある
ああなるほどなるほど
かもなと
その可能性もあるビジョンってそういう意味なのかビジョンって視覚っていう意味ですからね
うん
確かに
だから遠くが見える人はまあ老眼の人はそんな変わんないかもしれないけど、
うん、
あ老眼の人がビジョンプロをつけてで近くのものを見るとよく見えるっていうのはありそう
あなるほど
うん近視の人があの遠くを見るときはビジョンプロつけるとか。
なるほど、
うん。
ディスプレイに投影される近くのものだから、ちゃんと見えるっていうね。
そういえば、あの、オートフォーカスのメガネがクラウドファンディングに出てたんですよ。
へぇ。
佐藤大木さんのデザインの、
はい。
まあ、ちょっと完全に余談ですけど、
はい。
オートフォーカスのアイウェア、ビクシオン。楽しみというか、僕は現状では目はいい方ではあるんですけど、
はい。
そのうち目が悪くなったらどうしようみたいな不安。ちょっと不安に思っていて。
失われゆくものですからね。
そうですね。で、白内障の手術とかも調べてたんですけど。
はいはい。
もし白内障になったらどうしよう。
気が早いですね、なんか。
で、それで人工のレンズをつけると半永久的に使えるけど、ピント合わせができなくなるから、遠くだけ見える人になるか、近くだけ見えるようになるか、
はい。
もしくは、ぼやっとするけど遠くと近くの2点が見えるようになるかっていう。
あーそんな感じなんだ。
三択なんですよ。
ほうほう。どうなるかは別に選べないんですよね。
あ、選べます。
あ、選べるんだ。
入れるレンズによって選べるんですけど。
なるほどね。
で、そしたら俺どれにするかなっていうのをすごい悩んでたんですけど、あの気が早すぎますよね。
そうですね。
オートフォーカスのメガネができれば、
うん、全部解決。
そうそう、解決するから、
はいはいはい。
まあ、とりあえず遠くに合わせておいて、あとはオートフォーカスでなんとかできるなっていうので、
うんうん、
あの老後の心配が一つ消えました、
ね。よかったですね。
そうですね。
まあ生きやすい世の中になってくれるとありがたいですね。
はい。
こうして進歩してきたわけだし、メガネとか最初に作った人たちも。
そうですね。
うん、
はい、というわけで、そうそう終わりましょうか。
はい。はいしましょう。
はい、
イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できております。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からのご支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は、6月17日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。